今日は昇天社記念礼拝という一年に一度の特別な礼拝を皆さんと一緒に持たせていただいております。キリスト教では死者を礼拝するということはもちろんいたしません。本来仏教においても死者の礼拝というものはしないのでありますけれども、日本ではそのお墓に手を合わせるとかですね、この仏壇に手を合わせるとか、死者を礼拝するという風習があります。これはもっぱら神道あるいは日本の土着の宗教でありまして、もともとこの死んだ人が化けて出るのを恐れてですね、言葉悪いですが頼むからたたりを子孫に及ぼさないでくれと言って、このいろいろとお供えをしたりお花を手向けたりしてですね、この慰霊をするですね、慰める、霊を慰めるという字を書きますけれども、あれほど愚かなことはないですね。私が先祖になりましたら自分の子孫に苦しみを与えるようなことをするわけがない。他の子孫には与えるかもしれませんけど、自分の子供が学校落ちるようなことはするわけがないんですね。隣の子は落ちるようにするかもしれません。なのにですね、このこういう20世紀の、もうすぐ21世紀になろうとするこの近代科学の社会において、これだけの高学歴を誇る日本の国においても、その死者を正しく理解するということはできておりません。死者を正しく理解できていないということは、問いも直さず死というものを正しく理解できないということを意味しております。日本人にとって死というものはタブーでありまして、正面から向き合うべきものではないわけです。死ぬということは恐ろしいこと、わけのわからないこと、何が起こるかわからないことということであるので、例えばこのがんに侵されて余命数ヶ月ということになった時でも、ほとんどの場合は宣告をしないですね。病院によってはするというところがあるんですかね。しない、ほとんどしないでしょうね。今どうですかね、田原さんね。します、あんましない。川村病院は宣告してるんですか。する時も相手による、程度ね。どの程度だと宣告するの。もうどうしようもないという時には宣告をするということですかね。僕は宣告してもらわないと困るんですよね。というのは死んだら、死ぬということが分かったら出る保険というのに入っているので生存給付金の出るものに入っておりますので、言ってもらわないと生存給付金をもらえないので、必ず宣告をしていただかなきゃいけないんですけれども、普通はね、あんまり宣告しないんですね。でなぜ宣告をしないかというと、いろんな考え方があるでしょうけれども、例えばそのもうあなたは死ぬと言われたら、もうそれだけで病気に立ち向かう力がなくなってしまう。本当ならばそこでもう一頑張りしてあと3年生きれる人も、あなたは3ヶ月死ぬと言われたら3日で死んじゃうかもしれないって、そういう憂いがあるわけです。それも事実ですね。しかし、本質的にはですね、このやはり死に向かい合う力の弱さというものを表していると思います。昇天社記念礼拝というのは、死んだ人を礼拝するためにやっているのではなくて、むしろその自分たちより先にこの地上の生涯を終えた人たちのからですね、その何かを学び取ろうということでやっているわけでありまして、先ほどもありましたけれども、我々は必ず一度死ぬということをですね、 1年に1回心に深く刻みつけるということを今日は皆さんにして帰っていただくということであります。普段から死の準備というものをしておられる方もあります。死の準備をもうちゃんとできているという方もですね、もう私の方にすでに葬儀のお金を渡してくださっている方もおられます。本当なんですよ。自分が死んだらこれで葬儀をしてくださいということで私のところにお金を預けていらっしゃる方もおられます。私のところにすでに遺言を渡してくださった方もいらっしゃいます。いつ死ぬかわからないので死んだらこの賛美を歌ってくれということでその賛美を指定してくださるしておられる方もあります。まあでもそういうことをされる方は皆さんお年を召した方で20代の方でしているという方はさすがにないですね。40代の方もありません。やっぱり60を過ぎてという還暦を過ぎまして人生一応一回りしたというところで死の準備というものが始まるようですが、必ずしもその人の死というものはもうここにある写真がですね証明しているわけですよ。確かにお年寄りの方が多いですけれども若くして亡くなっている方も少なくはないわけでありまして、無念のうちに若い生涯を閉じた方も多いわけですね。ですから私たちは等しくこの死というものに正しく向き合うことを日頃からしておかなければならないということになるわけです。いやいやそんなことを先生言うけれども私はいつも死について考えている、いつ死んでもいいように準備はできていますという方あるいはおられるかもしれませんけれども、まあ普通はあんまりないことなんですね。で本当にじゃあ自分は死ぬということが宣告され、死ぬということになったときに宣告をしてほしいかというようなことですね。皆さんに考えていただいて、皆さんいかがですか、宣告してほしいと思われます？あとあなたは半年です、3ヶ月と言われるとですね、まあ言われたくないですよね。本当ですか、6ヶ月とあと3日ぐらい伸びませんかなんてね、聖書にも出てくるんですね。そういう人が歴代史読んでて出てきてですね、もうあなたはすぐ死ぬって預言者に言われたもんで、なんとかもうちょっと生かしてくださいって言ってですねお祈りをしたっていう王様なんかも出てくるんですけれども、やっぱり死を恐れる、死を得体の知らないものとして、ただただこのタブー視して、自分から背けておいておくというのはこれは非常に損なことなんです。なぜ損かというと、それはこの自分が死ぬということをきちっと整理をしておかないとですね、生きていくということの整理もつかないんです。よく聞く話ですけれども、自分が死ぬということが分かってですね、初めてこのそれから自分の人生を考え始めて、たということですね。でもそんなことはですね、別に病気になってあと3ヶ月と言わなくてもですね、我々死ぬということは最初から分かってるわけですから、自分の人生が終わるということを前提にですね、この何十年間の人生というものを考えていく必要があるわけです。で、今日はですね、皆さんにこの死に直面をしていただきたいと思います。といっても今からここに爆弾を落とすというわけではないんですが、皆さんにここで今日は遺言を書いていただきます。先ほどの礼拝に出ておられた方もおられるんですけど、2つ目を書いていただくということになりますが、遺言を書いていただきますといっても、その本当に書いていただきます。ここに紙がありますから、原稿用紙を用意しましたので、若い方もおられますけれども、今までの人生を振り返ってですね、もうすでに書いたという方もまた書いてみてください。まだ書いてないという方は生まれて初めて今から遺言を書きます。婚約者を連れてきている和美君も遺言を書かない、自分が今死んだら、僕のことは忘れて他の人と結婚してください。縁起でもない話しない、縁起でもない話しますね、教会はね。まあでも分かりませんよ、本当に。これ配りますからね、今から10分ぐらい皆さんにね、 考えて書いてください。山田さんはもうすでに書いておられるかもしれませんが、1枚ずつ取ってですね、今からもう死ぬと思って、もう死ぬと思わなくてもいいんです。とにかく遺言を書くんですね、今から遺言を書きましょう。ゆうきちゃんはもう十分遺言を書けるだけ行きましたね、今から書きましょう。いいことですね、今日今から死ぬと、ね、思って、残された人に書く言葉ですね、遺言ね、今紙が回っておりますからね、遺言、あ、提出しなくていいです、はい、したい方はしてください、私のところで出したい、さっき第一礼拝で書いて私のところ出して書いた人がいるんですね、出して書いた人がいるんですけど、あ、大田さんも、あ、じゃあいただいて、はい、これはちゃんと誰にも読ませない、大田さんのへそくりの金額が、一人でね、遺言書けって言われてもね、書けませんよ。本当にこの遺言が使われるようになったらどうしようかなと思ってですね、気持ちが暗くなりますからね、まあこれは本当、まあ遊びだと思ってですね、書いてみてください、今日昇天者記念礼拝に来られた方皆さん書いてくださいよ、若い人も年寄りもみんないつ死ぬか分かんないんだから、今までの人生振り返ってね、書いてみましょうよ。悪いことじゃないです、これで。そのままそれが使えるかもしれませんから、そのまま構成役場を持ってってですね、ハンコついてもらったらそれがちゃんとした遺言になりますから、はい、どうぞ書いてください。どんなことでも結構ですから、残念なことにですね、ここに写真残ってる方で遺言残ってる方いらっしゃらないんですよね。私の父もですね、遺言を書いてないんです。101歳で死んだおばあちゃんも遺言がありません、秋山さんはたまたま亡くなる前に証のビデオが残ったもんですからね、あれが遺言代わりで葬式の時に流しましたけども、本人の了解を得ず流しましたけども、やっぱりね、人生、まあ神様がスタートされた人生なんですね。自分が始めようと思って始めたわけではないんです。どっかで終わるんですけれども、終わり方は大切でしょうね。どういうふうに終わるか、先ほどその病気にかかって、宣告をしないという話をしてましたけれども、宣告しないでね、死ぬというのはやっぱりこの例えばドラマでも何でもね、最後の最終回を見ないで終わっちゃうような感じでしょうね。皆さんそういう経験ないですか？テレビドラマずっと見ててですね、たまたま最終回だけ何かの都合で見れなかった、あれものすごい心残りですよ。私もそういうのが2つぐらいあるんです。女房はそれを見てるんですけど、絶対私にその結末は話し上がらないんですよ、あいつは、へそ曲がりなね、女房でね、困ってる、話してくれよっていうの、いやって言ってですね、へーへー楽しかったなとか言ってるんですけどね、遺言に書いとかないと、例えばね、遺言に書くべきことというとですね、いいですよ、自分のね、人生のまず最初にね、私はそうだって、私が遺言書こうかなと思った時にね、頭によぎったことはですね、後悔ですね、後悔と反省、あんなことをするんじゃなかった、 あんなことを言うんじゃなかった、あれは間違っていた、だから許してくれって言うんですね、そういうお詫びの言葉、それとまあやっぱり感謝でしょうかね、 死ぬ時までやっぱり人間格好つけてますからね、多少は、特に伴侶や家族に対して、感謝の言葉、死ぬと思ったら素直になれてね、ありがとうございます言えますよ、絶対あの嫁にだけは言いたくないと思ってもですね、死ぬ時はちゃんとお嫁さんありがとうございますって書けるんですね。これは人間って、ね、優しいとこどっかにある、あの親父だけは死んでも顔見たくないと思ったけど、やっぱり死ぬと思ったらやっぱりお父さんありがとうとかね書くんですね、それから、自分の生きてきたいろんな思い出が出てきますね、あんなことがあった、こんなことがあった。実はね、皆様ご存知かもしれませんけれども、このまだ生きてる人の書いた遺言がね、まとめて本になって出たんですよ。テレビでもちょっとやりましたね。今ベストセラーになってるんです、それで皆さんがね、それをルポライターの人が書かせて、それをまとめただけなんですけどね、それがちゃんと本になって出てるんですよ。で、漠然と遺言書けって言われても困りますので、例えば誰かに当てて書いてください。誰かに当てて、自分の妻とか夫とか、まあ、そうじゃなくてもいいですよ。漠然と遺言でもいいんですけども、どう書いていいか分からない人は、自分の子供に対してとか、自分の、あるいは親に対してとかね、友達に対してとか、誰かそういう相手を設定して書くと割と書きやすいんです。書かれました皆さん。今書かないと多分書きませんよ、死ぬまで。脅しときますけど。でね、あの時書いとけばよかったなんて思いますからね。まあ遊びですから書いてみてくださいよ、本当に。ぜひぜひ。で、これね、書き始めて結構癖になってですね、また書こうかななんてことね。何も言いませんので、しばらく皆さんに時間を差し上げますから、書いてください。遺言って説明は難しい。まあ、親である方はね、子供たちに対して残しておきたい言葉と最初に出てきますね。借金はするなとか友達を大切にしろとか、いや僕もどっちかってそっちが最初に出てきましたかね、自分の子供たちに、息子たちに、最後まで納得のいくまで何でもやり遂げなさい、お母さんを大切にしなさい、心にもない、そんなことない心にあることですよね。もう書かれました、遺言。いい人生だったな、思い残すことはない、本当にいい人生だった。タサ君、書いといた方がいいよ、分かんないよ、絶対後悔するから書いとかないと、書いといた方がいい。ここにいる人で、私はもうすぐ死ぬと思って死んだ人はほとんどいないんですから、 本当、それは本当ですよね。それは本当ですよ。ああ、今年は死ぬなと思って正月迎えた人はいないんですよ。いないんです。山田さん何か書いた？遺言書いた？雄也君に何か残すことが、新郎さん、光代ちゃんに残す言葉書いておかないと、ね、遺言を書こうとするとですね、自分というものがその一個の個人であるということをまず気がつきますね。一個の個人って当たり前ですけどね、自分は一人であるという、死ぬ時は一人であるということに気がつきます。もう一つは、自分は一人ではあるけれども、自分の生きてきた人生というものは多くの人によって、自分はそのつながりの中で生きてきたということに気がつきます。人間関係の整理するわけじゃないですけれども、そういうことに気がつくんですね。大体まとめられましたですか？お書きになった方はそのまま聖書に挟んでおいていただくとですね、お亡くなりになった時に私がその聖書をいただいて、そこで遺言を見つけてですね、それを満たしますので、読まなくて、これは読まないでくれとかいう方は読まないでくれとか書いて、読まなければ遺言にならないんですけどね、財産の分与について今書く必要はありません。あの土地はこうしろとかですね、そういうのはまた別にですね、公正役割って書いていただいて、3つあるうちの宝石の1つはあなたに、1つは誰々に、書く必要はないんです。なんか真剣に書き始めた方もいらっしゃれば、何書いたらいいかなと思ってずっと考えてる方もいらっしゃるし、面白いですね。なんでこの昇天者近年礼拝に来たら遺言書かされるんだろうと思って、いつまでも心の中でそう思ってる方もいらっしゃるしね。人間ってのは面白いですね。いろんなことを考えてます。まあ、でも間違いなくこれ、あと死ぬまでしませんので、おそらくほとんどの方は、まあ、あるいはするかもしれませんけれども、本来はですね、遺言というのはお正月ごとに書かなければならないものです、はい。ですから来年のお正月から元旦礼拝で遺言を書いていただくように私もしようかなとちょっと思ってますが、まあ、元旦から遺言書くのもちょっと縁起でもないのであれですけれども、 まあ、なぜこんなことをしていただいたかということになるわけですけれどもね、その最初にも言いましたけれども、まあ、私たちはこの今生きてますけれども、少なくともここにおられる方皆さん生きているわけですが、この生きているということが限りのあることである、終わりの来ることである、必ずそこで一旦は終わるんだということはあまり普段考えませんで、あるいは考えたくないことなもんですから、そんなことは考えないで生きているわけですね。でも限りのある人生であるとすれば、それなりの生き方というものが当然あるはずだろうということですね。だからがんなんかであと半年だと言われたら、その半年の間にそれまでできなかったことを皆さん一生懸命やろうとするんですね。ということは、せっかく例えば70でがんになったとしても、その70年間がですね、実に後悔がたまってて、そのあと半年でその後悔をなんとか残さないようにしようとしているわけでしょ。それならその70年間にですね、後悔しないように生きてればよかったわけですよね。だから自分が死ぬということが分かって初めて、人間というのは自分の人生というものをこの生還するというんでしょうかね、振り返って、あるいは自分の人生というものを正しく見極めようとする努力をし始めるんじゃないだろうかと思うんです。そうでないとですね、我々いつまでも生きると思っているもんだから、つまらないことにいつまでもこだわってですね、そして本当に大切な1分1秒というものをの価値を失わせていくんですね。本当ならばもっといくらでもその有意義に生きることができるのに、自分の人生というものは限りがあるということを知らないばかりに、この命というものを有意義に生かせないでいるということがあるんじゃないでしょうか。極端なことを言えば、この私はあと1週間のこの与えられた1週間でも自分の人生は終わるんだと思ったら、この1週間の生き方は絶対変わりますよね。絶対変わりますね。あの人に謝ろうと思ってたけれども、まだまだ先延ばしにしてたけれども、もし今週で終わりだと思ったら、今週中に謝りに行かなきゃいけないし、もうあと1週間で終わりだと思ったらですね、あれほど大切だと思ってがめつく握ってたものもすぐに手放すことができるでしょうし、あと1週間で死ぬと思ったらいつも行う喧嘩もしないでしょうしね。人間いくらでも心広く生きられるんですね。聖書を読みしたいと思いますが、詩編の103編、今日の御言葉でありますけれども、詩編の103編を前節お読みいたします。旧約聖書の925ページ、遺言まだ書き終えてない方はですね、今日お帰りになってまた続きをお書きになってください。書き終わっちゃったら死ぬと思って書き終わらないようにしようなんて、そういう演技活技はしないんですね。ちゃんと書き終えて、気持ちよく来週1週間を過ごしていただきたいと思います。不思議なもんでね、皆さんね、自分で本当にこれでいいと思える遺言を書いてみると、ものすごい気持ちがすっきりします。はい、今どうも気持ちがすっきりしない方、遺言を書いてみてください。今書き始められましたね。そのままね、たっぷり今日一日、今晩見たいテレビは毛利元就以外は見ないで、遺言を書いてみてください。今日の午後たっぷり5時間6時間かけて遺言を書いてみてください。気持ちがすっきりします。これほどね、気持ちのいいことはないですよ。変なマッサージやね、遊び行くよりよっぽどいいです。103編をお読みしますが、ダビデによると題してあります詩であります。これは聖書には書いてないんですけれども、私はこれはダビデの遺言じゃないかなと あの、まあ、ダビデの最後の歌というのは別に載ってるんですけれども、あの、まあ、遺言のような、詩だなと思って、読んでおるんですが、お読みいたします。我が魂よ主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命の穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。主はすべて虐げられている人々のために正義と裁きを行われる。主はご自身の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主は絶えず争ってはおられない、いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地上をはるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。人の火は草のよ、野の花のように咲く。風がそこを過ぎるとそれはもはやない、その場所すらそれを知らない。しかし主の恵みは常しえから常しえまで主を恐れる者の上にある。主の義はその子らの子に及び、主の契約を守る者、その戒めを心に留めて行う者に及ぶ。主は天にその王座を固く立て、その王国はすべてをすべ収める。主を褒めたたえよ御使いたちよ、御言葉の声に聞き従い御言葉を行う力ある勇士たちよ。主を褒めたたえよ主のすべての軍勢よ、御心を行い主に仕える者たちよ。主を褒めたたえよすべて作られた者たちよ、主の治められるすべてのところで我が魂よ主を褒めたたえよ。こういう遺言を書かれた方おられますでしょうかね、多分いらっしゃらないと思いますけれども、まあ、これはダビデの歌ということになっておりますが、彼はこの詩の中で自分の生涯を振り返っています。で、彼はその自分の生涯を振り返って、主なる神が自分にしてくださった良いこと、素晴らしいこと、それらを一つ一つ、まあ、思い返しながら、それを忘れてはならないとまず最初に言っているわけです。自分の一生は神様によって本当に良いもので満たされた、病を癒していただいた、死の危険から必要を満たされた、また虐げられているときには助けられた、そういうようなことをですね、彼はまず思い出しているわけです。彼は決して自分がどうしたこうしたということを書いていないんですね。神様は自分の人生にこんなことをしてくださったということをまず振り返っているわけです。これは彼が自分の人生を振り返ってみてですね、自分の人生というものは自分が歩んだように見えるけれども、実はこれは神様が歩ませてくださったものである。神様が常に私を守り導き良いもので満たしてくださったからこそ、自分はこのように幸せな人生を送ることができたということをですね、この覚えているわけである。もう一つ 彼はこの遺言の中で、強調して述べていることがあります。それが、8節以降のところですけれども、主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主は絶えず争ってはおられない、いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない、こう言っており、彼は自分の人生を振り返って、我々の遺言を書く場合もそうですけれども、この、いろいろ後悔が出てきたと思うんですね。あんなこともした、こんなこともした、もしこれはダビデの策であるとすれば、彼はその自分の部下の妻をと不義密通をして、そしてその中心の家来を殺してしまうという大変な重い罪を犯しました。しかし神はその咎に従って彼に報いることをされなかった。つまり彼がどれほど罪深く愚かであっても、神はそれに対してその裁きを行われなかったということを振り返っているわけです。これは私たちも同感ではないかと思うんですね。自分が本当に正しく間違いのない人生を歩んできたと胸を張って遺言にかける人はいないと思います。本当に私のように正しい生き方をした人はいないのに、苦労ばっかりしたと書く人はいないでしょうね。むしろその逆で、神様は私に良いことをしてくださったけれども、いつも自分は自分の良心に従うことなく罪を犯し、神に背き、また愚かな生き方をして神を悲しませてきた。しかし神はそのような私たちをも許し、憐れみ、怒りを収めてくださったがゆえに、今日までこうして生きることができたということを私たちは、覚えなければならないので、これは非常に大切なことなんですね。神様は私たちを作って、私たちを大切な存在として置いてくださった。しかし私たちはその神様をに従うことをしなかった。神は御言葉を与え、聖書を与えて私たちを正しく生きるように導かれたのに、それに従うことをしなかった。でも神は私たちを憐れんで、そのような我々に怒りを向けられなかった。私たちは誰か自分に何か悪いことをしたら、それを許しませんね。なかなか許さない。一生恨んでやるなんてことを平気で言います。ところが神様は一生恨む。もし我々がですね、神様の目に見て、私たちの心を神様見ておられて、たらですね、もう一生恨むどころで済まないようなことがたくさん出てくるわけです。神は13節にあるように、父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。父が父であれば、子供がどんなに愚かであり、どんなに罪深く、どんなに嘘をつき失敗を繰り返しても、その子を憐れんで、その子が正しく生きることができるように待ち望みます。それと同じように、父なる神様も私たちを憐れみ続けていてくださる。なぜならば、14節にあるように、主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。神は私たちをお作りくださった。私たちを地の塵から創造された。もともと我々は地の塵ですから、死んで土に埋めといたら土に戻るんですから、人間の体はきれいに戻っちゃうんですから。だからもともとその程度のものにしか過ぎないわけだから、神様はそのことを思ってですね、我々がどれほど愚かであっても許していてくださるわけであります。そしてそのことを表現しているのが11節と12節表の御言葉ですが、天が地上をはるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい、東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。神様に背き、神の前に罪を犯して、その罪が 神の目から見ると東が西から遠いように、まあ東と西というのは絶対くっつきませんね、絶対対極にあるようにですね、私たちと私たちの咎が罪というものは切り離されている。神がいつもそのように私たちの咎と罪を切り離してくださっているから、我々はこのわずかな何十年という生涯を生きることが許されているわけです。もしそれがなければ、今日この時私たちはここにいないということが人生の前提じゃなきゃいかんということです。神の憐れみがあって、神が生かしてくださっているから我々はここに生きているんであって、私が生きようと思ってご飯を食べて寝てるから生きてるんじゃないんです。これは神の憐れみなんです。神の憐れみのないところに人間の存在はないんです。これ 100% 言い切れること、そんなことは信じられないという方は死んで神様の前に行って言ってください。いや、自分の胸に聞けばよくわかること。なぜ自分のようなものが生かされているんだろうか、なぜ自分のようなものがこうしてこの太陽の下で生きることは許されているんだろうか。神の憐れみ以外にない。自分が正しく生きてきたから、自分が努力してきたから、自分が頑張ってきたから、自分が精魂込めて家族を愛し頑張ってきたから我々は生きてるんじゃないの。そんなことではないんです。これは神の憐れみによる、神の許しによる、神が怒りを収めていてくださるからであります。そのことをダビデは自分の生涯を振り返って最後に一番自分の人生にとって重要なこととして述べているわけです。つまり我々の人生というものは神様から良いものをいただき、まあもちろん命をいただき、体をいただいて神様から生きることを許していただいた。でもそれに反して神を裏切り続けている。しかしその裏切り続けている神を私たちは、神は私たちを許して憐れんでいてくださる。だから生きているということがそのまま神の憐れみを証明しているということです。生きているだけで神の憐れみの証明の器なんです。今日なぜ私たちはここにいるか、なぜ生きているか、なぜ鼻から息をし、なぜ食事をし、なぜ寝ているか、神が憐れみ深いということを証明するためであります。そうでない人はここに一人もおりません。もちろん私も含めてであります。この写真に写っている人に今一言話してもらえたらですね、きっとそう言ってくれると思います。残念ながら一言も何も言いませんけれども、そういう意味で私は皆さんに遺言を書いてくれと言っています。そうすると何年か先の、昇天者記念礼拝の時には、どなたからの私が遺言を出してここでお読みしてですね、また味わいの深い昇天者記念礼拝になるかもしれないなと思いました。15節に、人の日は草のよう、野の花のように咲く、風がそこを過ぎるとそれはもはやない、その場所すらそれを知らないとありますね。私たちの人生というものは野の花のようなものである。わずかに一瞬咲いて、そして次の瞬間には風に吹かれて飛ばされてしまう、枯れてしまう、その程度のものでしかない。いやー、私の人生は重いですよとみんな思ってますけどね、実際この世界全体から考えたら大したことないんですよ。本当に雑草の花みたいなもんでね、わずかなもんですね。だから真剣に考えなくていいんです。もう野の花の程度のものでパッと咲いてパッと散るんですから、散歩しててそのタンポポが咲いてるなと思って、次散歩するときそのタンポポ見ないでしょ。もう残っててよかったなんて誰も思わないですよ。あのタンポポと今日は違うなんて思わないでしょ。みんな忘れ去るんですよね。こうやって昇天者記念礼拝をやって写真を置くからまあ思い出すけれども、あと忘れちゃっていると言うと怒られますけれども、まあ、それも事実でね、年がら年中思い出してたら生きてるわけありませんから、忘れちゃうんです。まあでもこうやって写真になってる人はまだいいですけれども、みんな忘れ去られていく。わずかな、本当に束の間のような人生であってもですね、神様はそのような私たちに人生を良いもので満たし、憐れみを垂れ続けていてくださる。神の憐れみ、もったいないなと思いますね。私の上には神様憐れみかけなくてもいいですよ。 もうちょっと他にいっぱいかけてあげてくださいなんて口が裂けても言えませんね。もう神の憐れみがなくなったら私たち終わりなんですから。命というものは神の憐れみの証明だということ。だからここでこの遺言の最後にこの人は主を褒めたたえよ、御使いたちよ、主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢よ、御心を行い主に仕える者たちよ、主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ、我が魂よ、主を褒めたたえよと言って結んでいるわけです。もう神を褒めたたえる以外に自分の遺言に残す言葉はないということがこの最後になって出てくるわけですね。皆さんの遺言に主を褒めたたえよという言葉何回ぐらい出てます？そういえば書いてなかったななんて慌てて書こうと思ってる人いませんか？まあおそらくまだ時間はありますから、ゆっくりまたこのゴールデンウィーク遺言を書いてみるのもよろしいんじゃないでしょうか。神様は私たちが人生を楽しみ、私たちが喜び、また満ち足りて生きることを願っておられます。決して苦しみを与え続けたり痛みを与え続ける方ではありません。しかしまた私たちが神の憐れみによって生かされているということを忘れてはならないということも事実なんです。神によって生かされている命がやがて神のもとに帰っていく。今日一日というものが神の憐れみの証明の一日であるということを覚えながら私たちが残りの生涯を歩んでいくならば、それは十分に有意義なものになると思います。しかしそうでなければ、知らないうちに年を取って気がついてみたら宣告を受けて死んだということになります。ああ自分の人生は何だったんだろうか、その時になって後悔することがないようにですね、神様に与えられたこの命というものを大切に、また有意義に生かさせていただきたいと願います。お祈りいたしましょう。我が魂よ、主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。神様、私たちは本当に忘れっぽいものでありまして、あなたのしてくださったことを何一つ覚えておりません。本当に恩知らずで、またあなたが私たちを生かしていてくださることを、あなたの憐れみによって今日もあるということを無視しておごり高ぶっておりますこと、どうぞお許しください。神様、あなたに生かされておりますこのわずかな日にちの間、私たちがただただ自分の思いと願いを全うし、欲とまた願望の成就のためにだけこの人生を費やすことがありませんよ。これを虚しく浪費するものではなく、神から与えられたこの命という宝を大切に管理して用いるものでありますように。すでに天に帰りましたこの兄弟姉妹たちが証明をしてくれましたように、神に従い、神を恐れ、神を敬う歩みに間違いはありません。私たちもこの朝もう一度信仰の帯をしっかりと締め、またあなたの憐れみを深く味わい仰ぎながら新たな人生を歩み出したいと願っております。神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたの栄光がこの罪深く愚かなしもべのうちにも表されておりますことを感謝いたします。 あなたが私を許し憐れんでいてくださること、これこそまさにあなたのご栄光であります。主よ、どうか今日集われました兄弟姉妹、また昇天された方々の遺族のお一人お一人のその人生を、あなたの愛の御手が握っておられるということ、どうぞ今あなたが教えてくださるように、そして神の憐れみが私たちを生かしているということを今強く私たちの魂にあなたが刻んでくださるようにお願いいたします。救い主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。お書きになりました遺言は私のところに出していただいても結構ですし、また書き直して出していただいても結構ですが、自分の聖書に入れていただいても結構です。そのうち一冊の本にして出しましょう。ベストセラーになります。でご起立ください。仰げ主の御顔を。